監査委員の意見。9月13日に代表監査委員が説明した22年度決算等に関する意見の要旨です。各会計歳入歳出決算、係数の正確性、財政運営の健全性、財産管理の適正性等に主眼を置き審査し、決算及び各付属書類は関係法令に準拠して調整され、その係数は誤りのないことを確認した。一般会計、歳入歳出総額ともに増加し、この5年間で最大、単年度収支額は10億6700万円余りと4年ぶりに黒字となっている。不納欠損額は2億6900万円余りと4年ぶりに増加。収入未細額は50億6200万円余りと、この5年間で最大。特別区税収入率、対徴低は 93.4% と、この5年間で最低となっている。国民健康保険事業会計、歳入歳出総額ともに微減。不納欠損額は8億400万円余りと4年ぶりに減少したが、収入未細額は55億7900万円余りと、この5年間で最大。保険料収納率は 69.3% で、この5年間で最低となっている。老人保険医療会計。老人保険制度が終了し、生産処理を行うための会計となっている。生産処理期間は平成23年3月をもって終了した。介護保険事業会計、歳入歳出総額ともにこの5年間で最大。収入未細額は制度創設以来初めて減少。保険料収納率は4年ぶりに上昇し、94.5% となっている。後期高齢者医療事業会計、歳入歳出総額ともに制度創設以降増加。保険料収納率は 96.7% となっている。総合的判断。平成22年度当初予算は、リーマンショックによる経済危機の影響で、区税収入や特別区財政交付金等、前年度当初比60億円の歳入減を見込み、基金の繰り入れを大幅に増加し編成された。7月に就任した新区長は、所信表明で10年先を見据えた基本構想の策定、新しい公共の発想による区民との共同の推進、杉並版事業仕分け等による事業の検証見直し、質の高い住宅都市の創出等を表明した。補正予算では、小中学校普通教室への空調設備の整備等の緊急対策が講じられるとともに、学校の建設・改築に充てるため、5年ぶりに特別区債が発行された。一般会計歳入では、特別区税は34億6500万円余りの大幅な減となっている。収入未細額は、一般会計・特別会計を合わせた総額が110億円を超えており、その減少に向けた一層の努力が望まれる。一般会計歳出では、扶助費の増加により、義務的経費が前年度比 5.2% 増の 51.2% となっている。東日本大震災の影響等により、2億7100万円余りの自己繰越が生じているが、執行率は対予算減額で 95.1% と高い数値を維持している。全体では、計画事業の推進、震災対策、被災地支援等、緊急を要する課題への対応が図られ、的確に執行されたと評価できる。特別会計では、 国民健康保険料の収納率が年々低下し、69.3% で、収入未細額減少に向けた課題はあるが、各特別会計は趣旨に沿い適切に運営されていた。積立基金は4年連続で減少し、369億6900万円余り。特別負債は前年度比 8.1% 減の164億9500万円余り。債務負担行為は4年連続で減少し、318億8300万円余りとなっている。将来の財政負担を考える上で、負債残高と合わせて債務負担行為は重要であり、一層適切な把握に努めていくことを望む。財政指標等から区の財政状況を見ると、経常収支比率 84.0% の上昇に財政構造の硬直化の兆しが見られ、留意すべきところはあるものの、公債費比率 2.1% の一段の低下等から、区の財政は全般的には健全であると言える。意見・要望。1、財政運営では、財政規律を確保した慎重な運営に努め、財政の健全性を堅持していくこと。2、施策・事業の厳しい選択や実施後の検証・見直しのために、行政評価を軸としたマネジメントシステムの実効性を高めていくこと。3、役割を得た施設・跡地等の効果的な活用について、多角的な検討を行うこと。4、区施設の改築等では、機能や規模等を精査し、環境や景観づくりへの配慮、維持管理の容易性、経済性の確保に努めること。5、民間委託や指定管理者制度の推進では、モニタリングを充実し、サービスの質の確保を図るとともに、事業者において労働法令の遵守、雇用・労働条件への適切な配慮がなされるよう留意すること。6、国や都と連携し、補助制度等の活用を図り、特定財源を積極的に確保すること。7、サービス利用者の負担のあり方では、受益者負担の適正化の観点から検討が求められること。8、資金運用では引き続き安全性及び流動性を確保した上で、より効率的な運用に努めること。9、定数を含む中長期的な職員管理方針を確立し、職員の意欲・能力の向上に取り組むこと。基金運用状況。係数の正確性、運用及び管理の適正性及び効率性等に主眼を置き、審査し、各基金運用状況の係数は誤りのないことを確認した。国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付基金、介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金については、活用状況等を踏まえた検討を望む。健全化判断比率。算出過程の正確性、関係書類の適正性、算定要素の適切性等に主眼を置き、審査し、健全化判断比率は、関係法令に準拠して適正に算出され、その係数は誤りのないことを確認した。実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率は生じておらず、実質公債費比率は早期健全化基準を大きく下回っており、財政が健全であることが認められた。
平成23年常任委員会行政視察。総務財政委員会視察日、10月26日水曜から28日金曜まで、 視察先、大分県別府市。調査内容。1、別府市総合計画平成23年度から32年度について。2、まちづくり出前トークについて。福岡県福岡市。1、福岡市共同事業提案制度について。2、事業仕分けについて。福岡県北九州市。1、公共施設の省エネ維持経費低減策、エスコ事業について。区民生活委員会、視察日、10月31日月曜から11月2日水曜まで。熊本県熊本市。1、校区自治協議会の取り組みについて。2、2000人市民委員会について。3、熊本森都心プラザについて。熊本県八代市。1、地域 SNS ゴロッと八代について。2、地域復興に関する民間事業者との協定、寄付付きの和音について。鹿児島県鹿児島市。1、商店街の活性化事業について。保健福祉委員会、視察日、10月24日月曜から26日水曜まで。沖縄県浦添市。1、医療情報提供メディカルインフォメーションセンター事業について。2、コミュニティソーシャルワーク事業について。沖縄県うるま市。1、チェックリストを使用した介護予防事業について。2、健康福祉センターうるみんについて。沖縄県糸満市。1、子育て応援デーについて。2、福祉プラザ健やか館について。都市環境委員会、視察日、11月1日火曜から2日水曜まで。兵庫県神戸市。1、防災まちづくりについて。2、エコロジー建築の推進について。兵庫県西宮市。1、阪急西宮北口駅周辺再開発事業について。2、都市緑化施策について。文教委員会、視察日、10月31日月曜から11月2日水曜まで。沖縄県名護市。1、スポーツリハビリテーションセンターについて。2、産官学連携協力による学園都市の取り組みについて。沖縄県那覇市。1、那覇教育の日について。2、中核的障害学習施設について。沖縄県沖縄市。1、子ども科学力向上事業について。以上です。請願陳情、趣旨採択。認可外保育施設保護者に対する保育料補助の拡充に関する陳情、23陳情第35号。不採択。上井草スポーツセンター内弓道場の利用料金引き下げに関する陳情、23陳情第25号。取り下げ承認。杉並区内の子どもの居場所の放射線量計測に関する請願、23請願第3号。杉並区内の放射線量の測定に関する陳情、23陳情第9号。
区議会トピックス。区議会では区民に開かれた区議会を目指し、これまで議会改革に関する調査検討部会等を設置し、議会改革に取り組んできました。本年4月の区議会議員選挙後の議会においては、議会改革特別委員会を新たに設置し、議会運営の基本原則等を規定する議会基本条例 及び議会の在り方等を議論しています。また、議会運営に関する新たなルールについて議論し、委員会での審査をより充実させるとともに、本会議委員会の効率的な運営を目指しています。9月には、区議会広報委員会を設置しました。区議会だより、区議会ホームページ等、より親しみやすい議会広報について検討を進めてまいります。これからの時代にふさわしい区議会を実現するため、議会改革に積極的に取り組んでまいります。その取り組みについては、区議会だよりや区議会ホームページを通じて、区民の皆さんに随時お知らせします。